マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをスタジオにお迎えいたしました。杉村さん、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
太蔵さん、はい、一番最初の日から株価が下げましたけどね、どんな風に捉えてますか？
いやー、もう穏やかで温かい、もう本当に素晴らしい正月休みだったんですけどね、もう開けてびっくりね、もうなんか目が覚めるような大発会でしたけどね、いやでも裏を返せばね、これはもう本当に与えられたお年玉だと思って、私は相変わらず今の相場で下げたら買い、今年はね本当投資の基本が重要ですよ。下げたら買う、上がったら、下げたら買う、上がったら売る、これをねコンスタントにやれるかどうかがね一つの鍵になるかなと思いますね、
はい、
特に昨年来から持ち越してる方なんかね、昨日の大幅な下げなんかで場合によっては含み損を抱えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、まあここでね慌てないことですよ。同じく投資家仲間としてね、一言年始のアドバイスをさせていただくとするとね、内閣支持率なんですよ、やっぱり、
はいはい、
もう昨年からずっと申し上げているように内閣支持率が安定している限りはね底値堅し、ただ今年の夏に参議院選挙がありますから、その結果をやっぱり見極めてっていうことでいくと、まあ上値も若干重たいのかなと、結構限られたレンジでね前半は行くんじゃないかなっていうのが私の見立てなんですけどね、
はい、足元ではそうすると2週間前と比較して内閣支持率が低くなるような、そういった話というのは太蔵さんの頭には全くないということですね。
全くないにもかかわらず500円も下げる、
うん、
じゃあ何が原因って言ったら、お隣の中国が爆売りしてるそれにつられてなんで我々まで売られなきゃいけないのと、こういう理不尽な下げ方をしているときに強気で勇気を出せるかどうかがやっぱりね投資で勝つポイントだと思うんですよ。どうしてもねこれだけこう大きく下げますとね、ニュースなんかも不安な話、不安材料ばっかりがね目につくようになるんですよ。でそれに流されて押しつぶされちゃうとやっぱ辛いですけどね、やっぱねもう結局ねたかが金なんですよもうはっきり言って、でハラハラしちゃダメ、ワクワクのラインで投資をしてくださいねと、でこのワクワクで維持できるかどうかっていうところがポイントでね、やっぱ慌てることはないですよね、
昨日から国会が始まりましたけれども、はいはい、それでね安倍総理大臣あんまり記者会見やんない人ですけど、年の初めということで記者会見などもやりましたけど、うん、そういう内容や動きなどを見てこうピンと感じるものとかっていうのはありますか？特に問題はないっていう形でしょうかね。
やっぱ注目したのは暮れに韓国と元慰安婦の問題で、
はい、
まあ、解決に向けて合意したと、でまあ、いろいろ政治的にねご意見ある方もいらっしゃるかもしれませんけども、ここはね投資家として私がいつも重視しているのは、もう友好、これに勝るものなし、もう日韓関係が友好であればあるほど株価にとってはプラス、そういう意味では両政府がですね合意して発展しようというふうに合意至ったっていうのは、もうこれはもう内閣としてはもうプラスだと思いますね。
支持率にももちろんプラスだ
と、僕はプラスに入ると反映されると思いますね、はい、
確かに仲がね良くないよりは良い方がもちろんいいです
よ
ね。
いろんな意見あると思いますよ、いろんな意見あると思いますけども、投資環境としては私としては非常にプラスだと捉えてますね、
これでまた世論調査などをやるというような状況の中で、1ヶ月後などについては、この慰安婦問題の解決というような話によって上がるようなこともこれあり得るんでしょうか？
僕はね上がると思うんですけどね、これは実際調査見てみないと分かりませんけどね、ただまあ、昨日から国会が始まって明日から論戦スタートしますけどね、1、3月期っていうのは基本的に内閣支持率っていうのは下落傾向にありがちなんです。というのは予算委員会がスタートしまして、いよいよ新三本の矢、はい、GDP600 兆円ですか、出生率 1.8%、このあたり の実現性、について野党から追及されますと、でその追及次第ではねどうしてもこう支持率が下がり傾向に あって、それと同時にこう株もねちょっとヘナヘナってなるケースがあるんですけどね。ただ昨日の下げなんかを見てますと、これでね安倍政権が退陣の可能性が出てきたとか、そういうことでの売られ方だったら私も納得するんですけどね、まだそれはちょっと早いんじゃないかと、全くそういうことではないんでね、私一投資家としては安心してこれは買い場が来たというふうに見ています、
うん、ということは、まあ、1月4日から大きく下げたわけなんですけど、はい、この買い場っていうのは1月から3月はまあ絶好の買い場が続きそうだっていうことでいいんですかね。
なんせね、うん、この半年間参議院選挙が一つの大きな山場ですけど、
はい、
それに向けて5月連休明けにサミットがあります、
はい、
これもねリスナーの皆さんねぜひ注目してもらいたい、まあ、逆に言えば私がものすごく注目してるんですけども、今回の三重サミットっていうのは前回前々回洞爺湖サミットと福田さんの時にやった洞爺湖サミットと森さんの時にやった沖縄サミットと全然違います環境が。それどう違うかって言ったら、森さんの時は小渕さんが救世されてピンチヒッターで登場した内閣だったんです、
はい、
その時の議長国で、福田さんの時は第一次安倍政権が退陣した直後になった洞爺湖サミット、
はい、
共にですね政権基盤が非常に弱い状態なんです。ところが今回はですね、日本で初めてに近いぐらい3年目を迎えて、そして政権基盤が安定して、なおかつオバマさんがアメリカの大統領がもう辞めますね今年で、
はい、
ほとんど影響力ないです発言に。ということはこれからの世界のさまざまな問題をどう解決するかっていうのを日本がリーダーシップを発揮して計画が作れるんですよ、うん、そうすると日本企業にかなり有利な展開に議決される、うん、そういった観点からテーマを絞りやすくなると思うんですよね、うん、これはね2020年東京オリンピック以降も関係してくるテーマ絞りになってきますんで、今年はねこのしばらくは洞爺湖サミットの情報に私は敏感になってね、うん、ちょっとお話ししたいなと思ってるんですよ、うん、
その骨格のようなものっていうのは、まあ、おそらくやっぱりね役人の方なんかがこれから洞爺湖三重県 の,
その伊勢島でございますね、
はい、サミットに向けていろいろなものをこうシナリオを作っていって、うん、そのシナリオの実現するためには日本企業のもともと持っている強い分野が生かされるようなこと、うんうん、それが、表面に出てくるっていうようなこともあり得るということ
ですね。いや、おっしゃる通りですね。だからそういったどういったまでまだね、具体にどんな議決になるかまだ分かりませんし、どういったテーマが議論されるか詳しく入ってきてませんけどね、このあたりのところはね中長期的なね投資、のテーマとしてはね非常に特にね投資初心者の方にとってみれば投資ってのは未来を予測する仕事ですから、
はい、
この先どうなるのと、でそこの先どうなるのかを決めるのがこういった大きなサミットみたいなもんですから、だからねこういうところにこう関心を持ってもらうっていうのは非常にね有意義なことですね、
太蔵さんからその大枠を伺いますと、やっぱり頭の中にパッと出てくるのは環境関係の話、世界のために環境を良くするですとか、まあ、中国などが非常に環境で苦しんでるような部分で、そういった世界のために何が日本企業できるかっていうのを今考えてるのかもしれませんね。
いや、それね今中国の話だったじゃないですか、うん、で今ロシアが2014年以降ちょっと参加資格停止中なんですよ
実は、
だから今回 G7 一応 G7 でやるってことになってるんですけど、サプライズで今 G7 にイタリアとか入ってますね。もうイタリアで申し訳ないんですけどね、イタリア入ってたらあんまり見ないんですよ、申し訳ないけども
投資家
にとってはですよ、はい、政治的には大事かもしれませんけどね、うん、投資家にとってイタリアよりもねロシアとかね中国の方がね世界経済をかね議論するにはねものすごく重要なんです。これねサプライズでね招待するんじゃないかと思うわけ。
あ、でも中国ロシアが来るってなったら原油であるとか環境問題について積極的に議論始まりそうですよね。
そうでしょ、
うん、
だからねイタリアには申し訳ないけどイタリアは元気いっぱいだったらいいんですけど、うん、イタリア元気ないから今だからそういう意味ではね場合によってはね中国とかロシアにね安倍さんが招待してね、そういうような ことがあったらね、これまた面白いサミットになりますよ、
サプライズあるかもしれない
ということですね。そういったところもね、私注目してます、
そこで必ず出てくるのはやっぱり対テロ組織というような話も、もちろんこれ顔ぶれが集まったらサミットで出てくるかと思うんですが、どうも対テロ組織と株価材料っていうのが僕の頭の中だとまだしっくり、なんか監視カメラ強化とかなんかそのぐらいしか頭の中に浮かばないんですけれども、そういった対テロ組織とかテロのない世の中を作るっていうようなことと日本企業の成長と絡めて考えることはこれ可能ですかね。ちょっと難しいかな、これ。
いや、なかなか、でもそういった視点は当然あると思いますね。だから、あんまり個別のね、セクター申し上げるのもあれですけども、やっぱりそういった警備関連の銘柄っていうのはサミットはあるし、オリンピックはあるしと、いうことになってくると非常に面白い、興味深いところではあるなというのは私は見てますけどね。だそういうふうに物事を考えるってことですよ、投資って何か、
将来何が起こるか、どうなるか、世界がどこに向かってるか。
なんせね、世界中の首脳が集まってね、それは抱えてる警察官だけじゃちょっと警備しきれませんからそうなるとっていうことを考えると、やっぱそういったテーマは非常に面白いんじゃないですかね。
三重県に対する、私の実家三重県なんですけど、すごく嬉しいんですが、三重の経済効果だけじゃなくて投資家さんにもすごくメリットのある話だってことなんですね。
そうですね、
でもう一つ注目といえば、伊勢志摩サミットが終わると7月に参議院選挙がありますけど、これどうでしょう。18歳選挙権が実行される初の選挙となるということなんですけども、これで何か大きく支持率変わりそうな話ってあるんでしょうかね。
選挙権が18歳以上になりますと、大変おめでたいことですと、結構ですねと、素晴らしいですねと、これは申し上げますけど、ただね、実際政治の場にいた私の率直な感想を申し上げますとね、何の影響もありません。
そうですね、
何の影響
も全くこれで変わることはありません。なぜならば、誠に申し訳ないけども、誠に申し訳ないけど、行かない。
行かないですか。
やっぱり若い人も行かないって言いますもんね。
行ってほしいんですよ。行ってほしいんですけども、大体20代で行かないのに、どうして18歳が行くの。で、行かないには行かないなりの、やっぱりね、じゃあ、学校で政治のね、政策について勉強する機会もないし、現状の今のままでは投資家視点では18歳以上になったからといって、それで何か政策が変わって、それで株価に大きくどうなるかっていうのはちょっと期待しづらいんじゃないかなと。
なるほど、18歳選挙権あんまり影響ないと。じゃあとなると、こちらですね、リスナーの方から質問が来てるんですが、株三昧さんからです。太蔵さんこんにちは。太蔵さんが気になる今年の政局でポイントとなるところをお聞きしたいと思います。安倍さんは衆参同時選挙を行うと思いますか、よろしくお願いしますということなんですけども、どうですかね。
衆参だろうが参議院選挙だろうが、本質的には私の投資視点では全く変わりません。要はアベノミクスが継続するかしないか、これだけなんですよ。
支持率が高ければイコール衆参同時選挙ってわけではないってことなんですか。
それも分かりません。
なるほど、
低いからやる、だからその辺はもう安倍さんにしか分からないことなんで、それを競馬の予測のようにやってもあんまり投資家としては利益があることではない。ただ仮にですよ、ねじれ国会になっちゃったと、自公単独過半数割れしちゃったと、これはもう投資家としては、国策投資家としてはもう手締まりです。もうお疲れ様でしたという状況。逆に自民党単独で過半数獲得した場合、これね、今年のサプライズ、場合によっては自民党の総裁任期が変更になるかもしれません。
え、
どういうことかって言ったら、今は2期6年なんですよ。これは延長になって3期9年まで OK という状況になるかもしれません。これね、自民党っていうのはプライベート団体なんですよ。だから法律改正するわけじゃなくて、私的団体なんでいくらでも変えれるんですよ。今2期6年ですけど、そうなると一気に2020年以降まで安倍さんになりますから、そりゃね、もうあれですよ、大変なことですよ。
2017年問題って言われる安倍さんと黒田さんが同時に退任する、その影響ってのが問題視されてますけど、
それも安倍総裁3期9年に延長だったら、もう黒田さんは名誉総裁です。日銀法改正するのは難しいけども、もう名誉総裁で、もうあれですよ、記者会見も総裁の後に名誉総裁の記者会見がありますよ。
なるほど、
そうなったね、さやさん、間違ってそうなったらもう 家中の小金集めて投資した方がいいですよ。
人気が伸びちゃったと。
それはもう。
それ安倍さんがリーダーの限りは株高政策は続くと太蔵さんは見てるわけ
です。私は見てます。というのはなぜかって言ったら歴代の政権に比べてですよ。どの政権よりも安倍さんほど株式市場を注目してくれてる総理大臣はいないんですよ。大体ニューヨークに行ってですよ、バイマイアベノミクスなんて言ってくれた総理大臣なんか誰もいないです今まで。
バイマイ小泉って聞いたことないですね。
もう小泉さんはなんかあのなんですけどプレスリーの見てね踊ったことはありますけども、あの小泉さんですら株価上げましたけども、小泉さんですらねそこまでね株式市場株式市場っていうこんなにマーケットをね常に注目している監視してくれてるね意識してくれている政権って過去ない。そう考えるとこの政権の内閣支持率が安定している間はそこでも硬い、ただ参議院選挙が終わるまでは上値も重たい、それが私の相場感なんですよ。だから昨日みたくね500円ぐらい下げて、何中国が爆売りしたからってなんで我々も爆売りされなきゃいけないのと、こういう理にかなわない時こそ投資チャンス、それが私の見立てです。
この7月の参議院選挙がやっぱりポイントってことなんですけど、はい、その間に日銀の追加緩和ってあるんですかね。やっぱり
ね、これね 1-3月期に例えば1万7000円割ってくると、うん、為替も115円とか116円台になってると、そうなると官邸はですよ、なんとか1万9500円からできれば2万円の状態で選挙戦の投票日を迎えたいっていうのが本音のはずです。その時にね、もし4月でそんな数字だったら、ここで4月末でもう黒田バズーカもう大砲ドカーンというのが私の期待するところなんですよ。だからどんな大砲が残ってんのかね、あの昨日もね、あの賀詞交換会でありとあらゆることやりますと、もうなんか決まりきった、なんか最近の黒田さんのスピーチも録音してきたんじゃないかっていうぐらい全く同じですからね。ちょっと不安なんですけど、
ね、こう予想ができないようなことをやるからこそマーケットへのインパクトっていうのはあるわけなんです
よね。でもね、4月に僕はねなんかね、あのマーケットにね、あのカンフル剤打つんじゃないかなっていうね、あの気がしてならいませんね。
じゃあこっから6月ぐらいまでの半年間ぐらい、まだ年始まったばかりですけど、そこが太蔵さんとしては本当投資家として一番充実した季節と言えるでしょうかね。
いやもうこれはもう勝負の半年と、そして参議院選挙を見極めてさらにどうなるか、今年はね本当あの黒田総裁もおっしゃってますしますけど、日本経済の正念場だと思いますね。ここでね、あの外国人がね、勝手にね、投げ売りなんかするときに、我々個人投資家がね何を日本経済は大丈夫と、もう日銀がやらないなら俺が買うと、もう私の常々このポリシーですけどね、太蔵緩和ですよ本当に。
太蔵緩和、
太蔵バズーカをもうね発動してね、
もうゆうちょいっぱい買ってくれちゃうかもしれませんね。
大いに買い支えようというぐらいの気持ちでね、あの投資に対してね、あの付き合っていただければあの面白いかなと思うんですけどね。
非常に希望が湧く一年になりそうですね。
はい、勇気を持って頑張りたいです。
はい、はい、太蔵バズーカ今年も期待しております。はい、次回ご出演はですね、1月19日再来週の火曜日に杉村さんに再び登場いただきます。はいはい、杉村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。